ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストはお二方です。愛知障害者職業能力開発校障害者職業訓練コーディネーターの稲葉邦夫さん、そして、瀬戸市デジタルリサーチパークセンター副管理者の梅本俊介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうしてまた、お二人が一緒にというちょっと不思議な感じがする方もねいらっしゃるかと思いますが、実はとてもわけがあります。まあ、広報とかでね知ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、今愛知県障害者委託訓練の受講生を募集しているということで、委託訓練先の一つが瀬戸市デジタルリサーチパークセンターなんですね。じゃあまずはですね、この愛知障害者職業能力開発校、まあ、漢字だらけの素晴らしい学校名ですけど、どんなところか稲葉さんから紹介していただけますか。
はい、愛知障害者職業能力開発校というのは、
はい、
一応県立国立で県営の、はい、障害者の、1年間の、職業訓練校です。
はい、
全国に一応13箇所ある、国立県営の障害者職業能力開発校の一つです。
はい、まあ、全国に13箇所ですか。
13ですね。
3箇所、はい、のうちの一つが、愛知県にある。いや、これありがたいことですね。
そうですね、有効に使っていただきたいと、
はい、
いうふうに私は思います。
はい、デジタルリサーチパークセンター委託先の一つということなんですが、この学校というのは愛知県の学校というのはどちらにあるんです。
愛知県の豊川市にあります。
はい、豊川、三河の方ということ
ですね。はい、そうです。
どんな感じなんですか、学校は。
一応学校自体は、5つの科目があるんですが、
はい、
情報システム科、ここでは一応簡単なプログラミングとか、
はい、
パソコンの構造ということを勉強していただきます。
はい、
もう一つは OA ビジネス科、
はい、
こちらは一応ワードエクセルを使った、訓練でございます。それと CAD 設計科、
はい、
この CAD は一応機械設計の CAD になっております。
うん、
それとデザイン科、これは一応インターネットを使い、ホームページが作れるとかね、
うん、
そういうようなことを目指しております。それともう総合実務科といってますが、これは、知的の障害のある方の、うん、訓練コースになっております。
はい、
トータル5つの科を持っておりまして、
はい、
定員数では125名というような、学校になっております。
はい、その125名が、まあ、1年かけてみっちり学ぶということですね。
はい、
スキルアップを、
はい、
まあ、でも豊川なので結構ちょっと通うの大変かなっていう方もいると思うんですが、寄宿舎もあるんですよね。
寄宿舎はあるんですが、うん、一応身体障害者のみという形になっていますので、
はい、
他の障害のある方に関しては一応寮には入れないというような形になっております。
はい、ということで委託先というのがいっぱいあるんですか。
一応当然例えば瀬戸から、
はい、
私どもの学校に通おうとすると、
うん、
電車で通いますとやっぱり2時間強かかりますのでね、
はい、
往復で4時間、こんな通勤通学はないだろうという形で、三河地区外の方に関して、
はい、
障害者の職業訓練が受けれるような形を取ろうということで、
うん、
平成16年度より、
はい、
障害者職業訓練という形で障害者の委託訓練という形で、 民間企業さんとか、はい、社会福祉法人さんとか、
はい、
NPO 法人さんにお願いをして、うん、障害者のための職業短期の職業訓練、うん、1ヶ月から3ヶ月の一応訓練を行っている訓練です。
はい、あ、じゃあ委託先をまとんと開拓をしてきたということですね。
そうですね、うん、やっていただけるところをまず開拓して、
はい、
いろんな訓練をやっているというのが今の実態です。
そのうちの一つがこの瀬戸市デジタルリサーチパークセンター。
はい、はい、瀬戸地区には以前から、こういう職業、障害者の職業訓練というところがなかったんです。で、うん、基本的にはそういう委託先がこの地区にはなかったという形で、
はい、
4年ほど前に、瀬戸のデジタルタワーの方へお邪魔して、訓練をやっていただけないかというお願いして、現状に至っております。
はい、まあね、2カ所とかあるところもあるんですが瀬戸市はなかったので、
はい、
ここにじゃあ白羽の矢がということですが、はい、じゃあちょっと梅本さんから、まあ、皆さん、ね、一度は行ったことあるという方多いと思うんですが、瀬戸市デジタルリサーチパークセンター、もしかしたらどんなところか、あ、聞いたことはあるけど行ったことないという方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとご紹介していただけますか。
はい、瀬戸市デジタルリサーチパークセンターは、はい、瀬戸市の公共施設になります。
はい、
こちらがですね、2003年に瀬戸市の IT に関する人材育成や、情報発信拠点として開館いたしました。
はい、
こちらはですね、市民の方の IT スキルアップにつながるようなパソコン講座や、各種イベントの開催、瀬戸市の観光情報や文化芸術講情報などですねの、拠点施設として運営を行っております。
はい、ここ の, あのデジタル祭りの様子とかはね、もう本当あの公共のモニターで、
は
い、いつも流れていますけどすごい素敵な映像だなと、まあ、私も生でね見たこともあるんですけど、
ありがとうございます。
よくこう学びキャンパス の, あの場所だったりして、はい、パソコンの授業とかもよくやられてますね。
そうですね、はい、お部屋を貸すような形でもございますし、はい、こちらデジタルリサーチパークセンターの方が主催で行う講座もあります。
はい、そして、まあ、今委託先ということで何年目ですかね、このデジタルリサーチパークセンター、
今年が4年目となっています。
はい、じゃあもうだんだん回を重ねるごとに、はい、梅本さんは毎回携わってるんですか。
そうですね、私自身が講師をさせていただくこともございますし、はい、
先生なんですか。
はい、あとは企画をさせていただいて日取りの日程調整であったりとか、
はい、
講師の派遣ですね、そういったところを、はい、担当させていただいております。
はい、そして今年度もただいま募集中。
はい、
はい、じゃあちょっと例年のことでお伺いするんですが、
はい、
まあ、今年もパソコンですよね。
はい、
どんな感じなんですか。まあ、
そうですね、今回させていただく内容で言えば、まず瀬戸市デジタルリサーチパークセンターワード、エクセル操作マスターコースとなっております。
はい、これ基本となりますね、ワードとかエクセル。
はい、講座の内容といたしましては、ワードの基本操作から入りまして、文章の装飾であったり図形の処理、そういったことをワードの方でいたします。
はい、
エクセルの方も、基本操作ですね、を行うのと同時に、表計算、数式、簡単な関数などですね、うん、こういったものを覚えていただきます。
はい、まあ、ワード、エクセルができると本当に就職口っていうのはぐんと広がりますね。はい、
パソコンの講座になりまして、ワード、エクセルを覚えることでかなりスキルが上がりますので、
うん、
はい、
じゃあ例年の感じですと、どうですか、障害種っていうと、まあ、例えば知的、こう身体、精神と分けるとすると、はい、どんな感じの方が多いんですか。
やはり一番多い方は、身体障害の方が多く、うん、次に精神障害の方、知的障害の方という形になっていきます。はい、
特 にこう年齢層、
年齢層は非常に幅が広くてですね、はい、一番若い方で28歳の方から、上の方だと60歳前後の方ですね、はい、が、受講されます。
じゃあ特にあのそこの決まりはないけども、
そうですね、応募資格といたしましては、うん、視覚障害の方のみちょっと、はい、今回対象外とさせていただきますが、はい、それ以外は身体障害、知的障害、精神障害の方どなたも受けていただけます、
はい、
あとはちょっと施設の方が遠いので、
うん、そうですね、
はい、通学が可能な方というふうになっております、はい、
あのご自分で来られ、はい、来ることができる方、はい、ということですね。結構歩くの得意って方もいますけどね。
そうですね、あのご自分で歩かれて1時間かけて歩いてくるっていう方も見えましたので、
割と高知的の方とかね、体力満々の方もいらっしゃいますので、はい、あのどうでしょうか、例年見ていて、やはりあの講師ということですので、はい、なんかちょっと最初なんか特に教えるのどうなんだろうと思ったり、まあ、パソコンはもちろん梅本さん得意でも、はい、障害の方に教えるっていうちょっとドキドキしたりということはなかったんですか？
そうですね、健常者の方に、パソコンを教えることは、あるんですけれども、やっぱり障害をお持ちの方となると、どうなるのかなっていうような不安は最初あったんですけれども、実際に講座を始めてみるとどこが違うんだろうというような印象が強くてですね、
はい、そうなんですよね。あの意外にこう障害のある方の方がというとちょっと語弊があるんですけど、こう辛抱強かったりとか、はい、ね、あの割とこう同じことでも繰り返し頑張れたりってあるんですよね。そうですね、はい、まあ、あのさっき、稲葉さんが紹介をしてくださいましたけど、情報システム化とか宿設計家とか、この名前を聞いただけで、障害のある人がそういう家でできるのって多分思ってる方がいらっしゃると思うんですが、本当にあのスキルをしっかり身につけてこう活躍されてる方もいらっしゃるんですよね。
一応本当あのたくさんの方が、終了、あの事前に一応もう就職決まった方は途中退校という形で、辞めていかれる方もたくさんお見えになりますし、最終的には一応7割程度の方が、去年おととしという形で就職されておりますので、一度見ていただくとありがたいなということで思っておりまして、
はい、
私どもの学校一応基本的には一人でも見学が可能というような形で、
はい、
障害者雇用をお考えの企業の皆様へというようなチラシも作っております、
はい、
毎月一応第2第4の水曜日、10時と1時半からの見学を行っているという形がありますので、事前に、学校へお電話いただければ、案内できると思いますので、ぜひ、うちの学校を活用していただいて、
はい、
障害者雇用を考えていただいている企業様へ、なんか、こう提案ができたらなというふうに思いますので、
はい、
一番はやっぱり見ていただくことが大事だと思います。
そうですね、
自分の頭の中で考えていることと実際見たことが違いますので、見ていただいてそこから考えるという形が大事だと私は思いますので、
はい、
今のこう学校見学の制度を活用していただければ、ありがたいなというふうに思っております。
はい、本当にあの雇用率もね、あのどんどんどんどん高くなっていくといいなというふうに思いますよね。はい、そして、先ほどのお話ですが、愛知県障害者委託訓練先ということでこのデジタルリサーチパークセンター今募集中、6月24日水曜日まで、募集しているということで、はい、選考というのもあるんですね。
基本的には選考は、面接です。
はい、
で一番は、その選考の一番の重点は就職をしたいという意欲があるかないかということですので、
働く気がないとダメですね。
職業訓練ですので、就職したくね、 しないでもいいよと言われるとちょっと困りますので、うん、今、現状失業中の方で、
はい、
障害のある方で、ハローワークに一応登録してある方が、
はい、
一応受けれるという形になっております、
はい、
で先ほど言ったように面接では、就職をめがけてるということを言っていただかないと、うん、難しいと思いますので、
はい、ハローワークに登録をしてないとダメなんですね。
そうですね、うん、ですから、受付も全部入校願書の受付もハローワークさんですので、はい、ハローワークさんに行っていただければそこで一応登録していただいても結構ですので、
は
い、
もうこれと同時に登録で大丈夫ってことですね、はい、
そうですね、
はい、7月8日水曜日に面接、ま、とあのがあるということなんですが、訓練期間が7月22日水曜日から8月28日の金曜日までということですね。で月水金の、午前9時から午後4時まで、結構みっちりですね。
そうですね、まあ1日おきに行う講座になりますので、
はい、でも割と
週3回そうですね、
そうですね、はい、教えていただけるということですね。まあどうしてもなんか1日2日だとこうあの忘れてしまってっていうことはあるんですが、まあ、1日やってちょっとまた1日置いてまたあるので、
そうですね、
家でちょっと復習する時間もあるし、はい、またしっかり質問したりする時間もあるということですね。生徒さんの様子はどんな感じ、楽しそうですか？
そうですね、皆さんあの、初めてお会いした方たちなんですけれども、うん、一緒にお昼ご飯を食べて、
はい
はい、あとはグループワークという形でですね、うん、一つ、課題を作りまして、
はい、
そちらの方をメンバーを分けて、その中で勉強していただくような形もございますので、非常に仲良くやっていただいております、う
ん、じゃあまあ一人でポツンと参加しても、
はい、
ここでお友達作られる方も、はい、いらっしゃるんですね、
はい、
何人募集ですか？
募集定員は14名となっております。
いい感じの人数ですね。あまりちょっと多すぎてもね、
はい、
ちょっと聞けないとか見てもらえないんじゃないかと不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、14名ということですので、はい、少人数でまたしっかり教えていただけるということですから、ぜひ、6月24日水曜日までとなっておりますので、ハローワークの方に、公共職業安定所ですね、まあ、ハローワークという名前が親しまれておりますが、ここに願書があるということですね。はい、ぜひぜひお問い合わせもいただきたいですし、こちらの愛知障害者職業能力開発校のホームページからもダウンロードできるということですので、ご覧いただきたいと思います。さあ、まだ後半にね、お話をお伺いしたいと思いますが、ぜひ企業の皆さんも障害者雇用の方もどうぞどうぞよろしくお願いいたしますね。はい、いい子いっぱいいますよ。それでは愛知障害者職業能力開発校障害者職業訓練コーディネーターの稲葉邦夫さん、そして瀬戸市デジタルリサーチパークセンター副管理者の梅本俊介さんに出演していただいています。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは愛知障害者職業能力開発校障害者職業訓練コーディネーターの稲葉邦夫さん、そして瀬戸市デジタルリサーチパークセンター副管理者の梅本俊介さんです。さあ後半もお話をお伺いしていきますが、14名という人数ですので、はい、ちょうどいい感じかなというふうにね。
そうですね、やはり人数が多いとちょっと講師の方もですね、
はい、
全員に対応できないこともございますが、まあ、14人ということですので、はい、非常に講師の方も、あまり負担なく、はい、一人一人に、充実した提供ができるかなと思います、
はい、これ中にはね、多少パソコン、はい、結構できるんだっていう人もいると思いますし、
はい、
中にはパソコンあるんだけども、
はい、
ちょっとそこまで全然できないから
そうですね
っていう方もいると思うんですが、
はい、 講座の内容といたしましては、やはりですね、できる方を中心にするのではなく、できない方から、できるようになっていただくというのが、主になっておりますので、
はい、じゃあ、自分ができないからって悲観することなく、はい、
もう丁寧に、はいはい、お伝えいたします。
なるほど、ね、なんかちょっとできる方ばっかりわーっと伸びて、
そうですね、
できない人が落ちこぼれてっちゃうというとちょっと不安ですが、はい、そういうことはないんですね、
はい、そういったことはないようにいたします。
はい、じゃあ応募者、まあ、どんどんね増やしていけるといいなと思うんですが、はい、まあ、交通機関という点でちょっとね不安なところがあるかと思うんですが、まあ、でも仲間同士で一緒に歩いていただいてもいいですし、はいはい、そんな方も見えますか。
そうですね、先ほど言われたようにちょっと歩いて来られている方も見えたんですけども、うん、ちょっと夏場だったものですから、うん、途中からですね、受講者さんの中で横を通りがかった時は車に一緒に乗せてきましたよというような方、
友情ですね、はい、ぜひもう早いうちのお友達を作って、はい、そういうことができるといいですね、
はい
はい、まあ、でもここ卒業した後にもつながってる方たちがいるってい う, こうお話も、
ね、そうですね、センターの方に来ていただいて就職しましたよって言っていただける方や、もうちょっと勉強したいんだけどどのテキストがいいかなって聞いていただける方がいたりですね、はい、あとは就職したか、卒業された方で、集まってご飯を食べに行っているというようなお話も聞きますので、はい、非常に仲良くやっていただいています。
それはいいですね、まあ、稲葉さんはそういう、こう卒業生というんですかね、そういう人たちをいっぱい見てるんじゃないですか、
は
い、
うん、そうですよね、最初の一応入校の時は皆さん不安のような顔してお見えになってますけど、うん、やっぱり1ヶ月2ヶ月のコースがいろいろあるんですが、終了する時の修了式の、まあ、私どもでは修了証書をお出ししてるんですけど、
はい、
その時の顔は自信に満ちた顔をされてるというようなふうに思いますのでね、
はい、
で皆さんからは言われるのは本当にいい訓練だと、こんな訓練は私は今まで何も知らなかった、どうしてもっと広報活動をやっていただけないかというようなお話があって、まあ、今回、こちらへお邪魔して、私どもの訓練を広報しようという形で、来ております。
だって受講料が無料なんですよね。
基本的には一応、国から費用が出ておりますので、受講料は無料です。大変申し訳ございませんが、一応テキスト代はいただくような形になってますけど、どの訓練も基本的には、受講料は無料というような、形でやっております。
はい、すごいですよね。だから、まあ、デジタルリサーチパークセンターのこうパソコンみたいにスキルアップのものもあれば、資格を取るためのものもありますしね。
そうですね、この近くでは一応春日井自動車学校、今マジオネット春日井で、この秋にフォークリフトの運転とか、それとか介護職員の初任者研修なんかでも、はい、名古屋市の方でやっております。大体この訓練自体は年間、100コースほどありまして、400名ほどの方が受講しております。
はい、じゃあやはり先ほど の, 障害者雇用をということだったので、はい、企業がどんどん雇用していただいて、あ、ここを卒業した子ってこんなに雇用してもらってるんだよっていうことをもっともっと企業の方もアピールしていただけると、
そうです ね,
ね、もっともっとこう皆さんに、ね、知っていただけるのかなっていう気もしますよね。はい、はい、じゃあぜひですね、パソコンのスキルアップ、まあ、このエリアの方にとっては嬉しい限りですね、瀬戸市デジタルリサーチパークセンターが委託先になっている、訓練先になっていますので、7月8日が面接ということで6月24日までの、応募となっております。そして、面接合格しましたら7月22日から8月28日までの月水金の午前9時から午後4時までの訓練となります。ワードにエクセル、ね、基本操作、覚えることができますから、まあ、ビジネスに必要な能力が身に つくことができるということですね。はい、はい、じゃあちょっとまず梅本さんから呼びかけていただけますか、
はい、呼びかけですか。
はい、
はい、瀬戸市デジタルリサーチパークセンターではですね、今回瀬戸市デジタルリサーチパークセンターワードエクセル操作マスターコースを開催いたします。はい、パソコンの能力というと、うん、できるできないだけでかなり、はい、差が出てきます。まずこういった意欲を持って、勉強していただく、それを就職に役立てていただけるというのが非常にいいことだと思いますので、
はい、
どんな方でも構いません。うん、少しでもやる気があるのであれば来ていただければ、必ず、達成できるようにこちらの方も、補助いたしますので、
はい、
ぜひ、受講してみてください。
はい、障害者手帳必要ですがなくても主治医の意見書等が、ね、あれば大丈夫なんですよね。はい、はい、ハローワークの方に願書ありますし、学校のホームページからもダウンロードできるということですので、後でじゃあ電話番号をお伝えしますが、じゃあ稲葉さんから。はい、
はい、一応その400コースはある、年間400コースあるうちの一つのコースです。はい、それと、瀬戸地域というんですかね、ここで唯一の障害者のための職業訓練というような形になっておりますので、ぜひ、皆さん応募していただきたいなと。応募が少なくとだんだんだんだん瀬戸地区でなくなっていくというのが、非常に寂しいことですので、効果のないのはやめなさいみたいな形が出てくると非常につらいもんですから、できるだけ多くの方が応募していただければ非常にありがたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。
なくなっちゃうのはちょっと寂しい。この産休エリアってこう瀬戸終わり朝日長久手なんですが、
はい、
というと瀬戸だけってことですよね。
そうです、一応ここしかないという形になってます。あとほとんど名古屋の方へ寄ってちゃうもんですから、瀬戸はこの瀬戸デジタルさん、
はい、
春日井が洋楽さんとか、
はい、
犬山のパソコン教室とか、
はい、
いうような形で尾張地区はあるんですけど、瀬戸地区は、その一環としてデータさん一つしかないもんですから、
はい、
よろしくご協力をお願いしたいと思います。はい、で受けて絶対いい訓練だったという話を皆さんからお聞きしますから、満足される訓練だと思いますし、
はい、
パソコンを使ったことないという方も、電源を入れるとこから、電源を切るところからというような教え方しますので、ぜひ初心者の方も応募していただければ、いいんじゃないかなと。よくハローワークさんでパソコン使えますかと聞かれると、あ、パソコン使えない、ほら事務系は無理ですねという話が出てきますので、まず一歩パソコンを使っていただくという形で自信を持ってそれを使って一応就職活動していただければ一番いいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい、ぜひ、まあ、テキスト代だけで無料というところがとても嬉しいですよね。ぜひまあ、ご自分がというんじゃなくても、こう周りに、ね、思い当たる方がいらっしゃる方もいらっしゃると思うので、ぜひお勧めいただきたいと思います。じゃあそれではですね、豊川にあります愛知障害者職業能力開発校、こちらの電話番号をお伝えしてもよろしいですか。はい、それではお伝えしますね、0533-93-2505、0533-93-2505、こちらに、まあ、お問い合わせをいただきまして、ハローワークさんの方にね聞きに行っていただいてもいいんですが、
はい、
結構です。はい、ぜひぜひお問い合わせをいただきたいと思います。まあ、ぜひ稲葉さん、本当に応募者を増やすために、あと就職率をねアップするためにということで、一生懸命この地区も回っていらっしゃるということですから、ぜひ皆さんデジタルリサーチパークセンターで、受けることができますので、ぜひぜひ皆さんご応募いただきたいと思います。はい、今日は稲葉さん、梅本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともにでした。